しれません。しかし新約聖書だけ一生懸命に読みますと、だいたい2週間くらいで読めると思います。早い方なら1週間で、もっと早い方だったら3日ぐらいで読み切れるものですから、で必ず自分で、1日何章読むというのを決めて読んでいただきたいと思います。こちらの方から一応この次の授業までにこれこれを読んできてくださいというようなことを指定いたしますけれども、それはあくまでも最低線でありまして、それ以上何度も読んでいただいて結構です。で読めば読むほどこの新約聖書概論の勉強が親しみやすく、そしてより深く理解できるのではないかと思います。まさか新約聖書を初めて読むという方はおられないと思いますが、きちっと短い期間に通読したことのない方は多いと思いますので、ぜひこの機会に読んでみてください。さて本論に入りたいと思います。新約聖書概論も16回の勉強ですが、今日行いますのは、諸論と言われるセクション0のところですね。諸論といたしましては、新約聖書というのはどういう書物かということをまずお話しいたします。それから新約聖書の区分についてお話をいたします。この2つでありますが、まずサブノートのセクション0のですね、諸論というところをお話ししたいと思います。私の話を聞きながらアンダーラインのところに、言葉を補っていっていただきたいと思います。このアンダーラインで空白になっている部分は大切な言葉ですので、ぜひ覚えていただきたい、そのように思います。まず1番、新約聖書はなんとかかんとかの書物からできていて、原典はなんとか語で書かれたということですね。これは新約聖書27の書物からできております。旧約概論をすでにお取りになった方は、旧約概論の時に歌の練習をいたしましたですね。創出レビ民神明記ヨシュア知するサムレ像という鉄道の歌で覚えるやつですけれども、新約でいきますとこういうことになります。マタイマッコルッカヨハネデンシットロマコリントガラテヤショエペソピリコロテッサロニケテモテトピレモンヘブル書、そこまでが1番ですよね。それから、ヤコブペテロヨハネユダヨハネの目視27旧新両訳合わせれば聖書の数は66、いかがでしょうか。メロディーは皆さんよくご存知のところですので、新約聖書がどういう書物からできているのかというところ、この歌を使って覚えていただきたいと思います。で新約聖書は原典はギリシャ語で書かれております。ギリシャ語ですね。特にコイネギリシャ語という古代ギリシャ語で、現代のギリシャ語とは違っているようですが、コイネギリシャ語という言葉で書かれておりました。旧約聖書は何語で書かれたか覚えておられますか。そうですね、ヘブル語とごく一部はアラム語で書かれております。新約聖書はギリシャ語、特にコイネーと言われるギリシャ語で書かれたものであります。そして書かれた年代は紀元1世紀ですね。正確に言いますと大体紀元50年から100年ぐらいの間、50年ぐらいの間に書かれた年代はそういうことですね。しかし書いてある事柄の年代と言いますと、これは紀元0年ぐらいから、キリストの誕生の前からですから、紀元0年ぐらいから、紀元100、紀元後100年ぐらいということになるんじゃないかと思います。そして3番ですね、新約とは、この言葉ですね、新約とは何とかと何とかとの新しい何とかの意味であるということなんですが、これは旧約の時にもお話しいたしましたが、これは神と人間との新しい契約の意味であります。新は新しい、約の約、約はこれ約束の約というよりも契約の約と覚えておいていただきたいと思います。ちぎりという字ですね。ちぎりに約束の約、神と人間との新しいちぎり契約がこの新約聖書であります。で4番いきましょう。新約聖書は旧約聖書が何とかかんとかにおいて何とかしたことを示している。これは旧約聖書の時にもお話しいたしました。旧約聖書は植物に例えるならば根、あるいは茎、あるいは葉の部分でありまして、新約聖書は花、そして実の部分であるということですね。 で、この花とか実とかいう部分が新約聖書にあたるわけですけれども、言葉で説明するとしますと、新約聖書、旧約聖書がイエス・キリストにおいて成就したことを示しているということになります。成就ですね、つまりこう植物が芽を出して根を張って大きくなりますと、葉っぱや茎の形が植物によってそれぞれ違いますが、その下の根とか茎とか葉とかによって培われて最終的に花が咲くわけですね。まさにこれが成就ということになります。成就という言葉はこれは予言と成就というふうに使いますが、旧約聖書は、救い主の予言もございますし、また、立法という形で神様と人間との関係の基礎を築いた書物であります。しかし旧約聖書は完全ではありませんでした。そして旧約聖書はあくまでも救い主を待ち望むという形で、終始しておりますし、それで終わっております。そこで新約聖書はその旧約聖書の約束、予言、立法というようなありとあらゆる部分がイエス・キリストというお方において成就したことを示している書物であります。そしてイエス・キリストが花といたしますと、その実として残ったのが教会でありまして、使徒行伝以下の使徒の働き以下の部分がこれにあたるというふうに考えていただきたいと思います。それでは次に新約聖書の主題ですね。これはいろいろ言い方があると思います。一言で言うならば、新約聖書の主題も旧約聖書の主題も聖書全体の主題ですから、これは人間の救いということになるわけですけれども、旧約と新約を分ける意味では、新約聖書の主題はキリストによって結ばれた新しい救いの契約、こういうふうに言ったらいいんじゃないかと思いますね。キリストによって結ばれた新しい救いの契約ということになるんじゃないでしょうか。これは皆さんなりにまとめていただいても結構ですが、人間の救い、一言で言えば人間の救いですけれども、それがキリストにおいて、成就したのである。そして新約の約という言葉を使うとするならば、契約という言葉を使うとするならば、キリストによって結ばれた新しい救いの契約であるというふうに新約聖書の主題をまとめたいと思います。以上が長論の部分ですね。本当にちょろんとしかありませんが、細かくやれば限りがありませんので、以上ということで終わりたいと思います。次に新約聖書の区分についてお話をいたします。新約聖書27の書物があるわけですけれども、これもいくつかに分けることができます。大きくは4つ分けまして、福音書と歴史書と書簡と預言書というふうになると思いますね。サブノートのアンダーラインがいっぱい引いてある表というか図というか、そういうものを見ますと太い線が書いて一番左側にありますね。それぞれに4つ台がついている福音書、その下アンダーラインがありますが書簡、その最後預言書になっております。2番目のやつは歴史書というふうにしていただきたいと思います。旧約聖書と似たような形になっておりますね。旧約聖書は一番最初が立法、それから歴史書、それから詩歌書、最後は預言になっております。なんとなく似ているような感じもするんですが、2番目は歴史書ですね。そしてそれぞれをさらに分けますと、福音書は共感福音書、共感の共は共にという字ですね。共に、感は観察の感、共に見る福音書と、独立福音書、こういうふうに分けたいと思います。共感福音書と独立福音書で、共感福音書といいますのはマタイ、マルコ、ルカ、この3つの書物、独立福音書はヨハネですね。この違いなどについてはこれから詳しくお話ししておきますが、一応区分としてこういうことであるというふうに覚えておいてください。つまりこの最初の3つとヨハネとは経路が違うということなんですね。次に歴史書は1つしかありませんで、これは使徒の働きです。使徒の働き、昔は使徒行伝と言っておりましたけれども、新改訳聖書を私は使っておりますので、新改訳聖書では使徒の働きとなっております。そして書簡の部分ですね。書簡というのはこれは古い言葉でありまして、現在ではこれは手紙というふうに言う、もちろん書簡としても使いますけれども、堅苦しい言葉ですね。手紙、手紙2つに分けられまして、 A のなんとかかんとか書簡と B のなんとかかんとか書簡。 A の方はこれはパウロ書簡というふうにしておきましょう。パウロ書簡で、 B の方はその他書簡、 まあ、行動書簡とか一般書簡とか言われておりますけれども、行動書簡ですか、行動書簡と言われておりますが、まあ、パウロというふうに言い方をしておりますので、つまり人間で分けますとパウロ書簡とその他の人ですね、その他書簡というふうに、これ分けてるような分けてないような変な分け方なんですが、そういうふうに一応考えておいてください。でパウロ書簡は、異邦人クリスチャンへの手紙というふうに言って、まあ、言い切れるもんじゃないんですね。それはどうしてかというと、異邦人のクリスチャンだけじゃなくて、ユダヤ人のクリスチャンも含めて言っているものですから、決して異邦人だけではないんですが、まあ、異邦人も含めた全クリスチャンと言っていいんじゃないかと思いますね。ですけれども、分ける意味であえてこれは異邦人クリスチャンへの手紙というふうに考えておいてください。異邦人だけではない、もちろんユダヤ人の名前もいっぱい出てきておりますし、コリントとかエペソとか教会に当てて書いておりますね。教会の母体となりましたのはユダヤ人のシナゴグ、街道でありますので、決して異邦人クリスチャンにだけ書いた手紙ではないのですが、一応分類の意味で異邦人クリスチャンへの手紙。そしてその他書簡の方は、これはユダヤ人クリスチャンへの手紙というふうに考えておいていただきたいと思います。これは、その理由といたしましては、特にヤコブの手紙の最初を読みますと、神と主イエスキリストのしもべヤコブが国外に散っている12の部族へ挨拶を送りますという出だしで始まっております。つまり12の部族とはユダヤ人のことですね。ヤコブの手紙はユダヤ人のクリスチャンに書かれているということですね。またペテロの手紙の最初にも、散って起立している選ばれた人々へというふうになっております。離散しているということは、つまりこれはユダヤ人ですね。異邦人だったらわざわざ散っているなんて書く必要ないわけですから。またヨハネの手紙は直接には書いておりませんが、第2第3の手紙はこれは、ユダヤ人のクリスチャンの実名で書いてございます。そのような意味でこの残りのその他書簡は、ユダヤ人クリスチャンに対する手紙であろうというふうに分類できます。しかしこれもあくまでも、特にこの書簡というものは、回し読みされたというふうに考えられますので、ユダヤ人クリスチャンだけが読んだとは限りませんが、一応そういうような分類で覚えておいていただきたいと思います。そしてそれをさらに細かく分けてまいりますと、パウロ書簡の方は一般書簡と獄中書簡と牧会書簡、この3つに分けることができます。一般書簡と言われますものは、ローマ人への手紙、コリント人への手紙1、2、第1、第2ですね。使徒ロマ、ロマ、コリントからガラテア、そしてテモテ、あ、じゃなくてテサロニケ第1、第2ですね。以上です。よろしいでしょうか。ローマとコリント第1、第2とガラテアですね。そしてテサロニケ第1、第2と6つになります。その次は獄中書簡。パウロが牢獄にいた時に書いた手紙でありまして、これは4つあります。すなわち、エペソ、ピリピ、コロサイ、ピレモン。エペソ、ピリピ、コロサイ、ピレモンですね。そして次に牧会書簡と言われます。これは、牧師に当てて書いた手紙でありまして、テモテへの手紙第1と第2と、それからテトスへの手紙です。テモテとテトス、この3つになりますね。以上がパウロ書簡の分類です。でさらに今度は、その他書簡の方ですけれども、これは分類ありませんで、残りの全部ということになりますね。ヘブル、ヤコブ、第1、第2、ペテロ、ヨハネ、第1、第2、第3、そしてユダの手紙。こういうことになります。で最後に残りました予言書の方ですが、これが、ヨハネの黙示録ということになるわけですね。以上が新約聖書の区分であります。お分かりになりますでしょうか。で、最後に問題が載っております。3問出ておりますが、新約聖書の中で一番短いのはどの書物ですか。 これは結構難しいんですよ。探してみてください。そして次、新約聖書を書いたと思われる人の名前をすべて書きなさいということなんですが、これはまあ常識的な問題になると思いますけれども、8人ぐらいじゃないかと思いますね。これはそれぞれ後から詳しくお話しするようになると思いますが、今分かっている範囲で書いてみてください。最後に、旧約聖書と新約聖書の関係を簡単に説明しなさい。これは最初の長論の部分でお話しいたしました、ぐちゃぐちゃと言ったようなことをまとめて書いていただきたいと思います。そうそう、時間が参りました。次回は新約聖書の背景を学びたいと思いますが、これは教科書には出ておりませんので、ちょっと予習ができないということになるかもしれませんが、ぜひ次回までにマタイによる福音書を読んできておいてください。よろしいでしょうか。それではそろそろ時間が参りましたので、今日のところはこの辺で失礼いたします。さようなら。